この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん、
ご機嫌いかがですか。宮島でございます。今日もね一人で喋ろうと思うんですが、いや今日は久しぶりにですね、小島が1週間ほどいなくて、1週間ぶりぐらいに小島と遊んだわけですけれども、やっぱ子供っていうのはですね、なんか突然大人になるというか突然大きくなりますね。なんか今日はですね、この前あの NHK の番組で沼にハマった人に聞いてみる的ななんかあの番組があるんですけど、それでねミニ四駆をやってる、今実はちょっとまだ流行ってるということで、その番組を小島と見たところですね、実は僕ミニ四駆をやっておりましてですね、まあ10年ぐらい前ですけど、だいぶ大人になってからミニ四駆やりまして、異常になんか大人パワーでね改造した最強のミニ四駆を所持しております。現在それをですね小島に自慢しつつ、一緒にやらないかとこう、聞いてみたところ、ちょっとねハマりそうな気配でですね、やったーなんて思ってるわけですけど、今日もね急に一人でねなんか作業の部屋みたいな、そんな部屋なんかいくつもないんですが、自分の場所を作りまして、コツコツ黙々とですねタイヤを組み立て、こっちに来ないでくれみたいな空気を出してですね、そんなこと今までなかったはずだ、いつでもパパパパと可愛かったはずがですね、自分の世界を持ち始めたのでございます。やっぱりね急にそういう風に変化がね起きるわけですね、子供には。実はですね、僕も小さい時ですね、なんかまあ小学生ぐらいかな、ぐらいの頃から、中学に入るぐらいまでの間ですね、自分が今成長したなっていう瞬間に気づいておりました。これはねどういうことかと言いますと、なんかね今さっきまで楽しかったことがですね、こう今から急に楽しくなくなるっていう瞬間みたいな、なんかそういうのをね何回も経験しております。一つ覚えてるのはトイレでですねおしっこをしてる最中、あれこれ面白くないぞって、なんかねおしっこっていう行為ではなくてですね、今頭の中で思ってた面白いことが急に、あこれは面白くない、明日からは面白くないやつだって気づいたりとかしておりました。と言いますもですね、子供、大人で親から見てるとやっぱり急にねあれなんか別の人みたいというかね、そんなことが起きるわけでございます。ちなみに大人になってからも必ずそれが起きてると僕は予想しているんですが、もちろんねその瞬間に気づける人なんかほとんどいるわけもなくですね、なんとなくこう過ごしてるうちにみんないろんなことができるようになっていくんだろうなと思うんですが、その時ってねやっぱり急に来てるんじゃないかなと今でも思っております。で僕はあの DJ を教えてスクラッチなどを教えて、毎日そういうことをしてるわけですけど、やっぱりねその生徒さん見てますとやっぱりね急に来るんですよ。昨日までできなかったことが今を境にできるようになる、なんなら明日からできるようになる、そういうことが起きるのがやっぱりこうね人の成長なのかなと思ってます。ちなみに僕のイメージですけれど、例えば僕のあれだったら DJ しかないわけですけど、 DJ で言うと始めた瞬間って何をどうしていいかわからないと、なんかいろんなものを見てやってみるんだけど、なんだかこれが合ってんのか合ってないのかもよくわからない、なんだこれはと思いますよね。でできてる人の様子を見たりすると、ああこれかっこいいな、できてる人いるなってことはわかるんですが、自分にはできないという、まずそういう状態からスタートを切るっていうのは決まってますが、その状況ですね、イメージですけどなんかちょっと谷底のですね、川みたいな感じかな、小川みたいのが流れてて谷底にいて、もう周りが全部霧です、霧もやね、でこれなんだこれどこだこれみたいな状態になってる感じ、これがね始めたばっかりの状態かなと予想しておりまして、でここに崖があるな、ちょっと登ろうかと、 成長するために登ろうかと壁を見つけた時に登り始めますよね。でそこから登り終わるまではずっと登ってる最中の人なのでございます。うん、なんか上の方まで上がったらあの状況は変わるんじゃなくて、それ結局ね登り途中の人なんですよ。もう降りることもできません。うん、ひたすら登っていくと。うん、霧はねだいぶ晴れてくるとかありますが、まあ登り中の人ですね。である程度登りますと平地があります。うん、そこにはですねなんかこう草むらとか生えてて霧ももうなくてですね、わいわいとやっとたどり着いたぞとそこで行動を始めます。これがね成長のそのなんていうんですか、その一段階っていうかね。うん、ほんでこう草むらでなんか適当に草とか葉っぱとか取ってですね食べたりとか、うん、なんか動物とか捕まえて食べるのかな、わかんないけどなんかそんな風に暮らしてますと、端っこまで行くとねまた崖がございまして、これ登るか登らないかはその人次第、ただこの状況には満足していない、もう一回登ってみようかなと、うん、登り始めますとまた登る人になるわけでございまして、うん、しばらくずっと登っていきます。うん、どんなに登っても登ってる人であることには変わりはないですね。その下の平地にいた時はなんか食べ物とか食べたりとかそれなりに楽しかったのがもうできません。うん、ずっと登ってる人っていうわけです。でこれまた登り終わりますとまた平地がございまして、そこにはもう蝶々が飛んでいて、畑とかもありますので、うん、より美味しく楽しく快適に、うん、寝るとことかもあって家とかもあってですね、うん、でもう満足してしまう人はしてしまうと思います。うん、でもね好奇心が旺盛、もっとなんかあるんじゃないかと探る人はその平地の端から端まで探したところをまた登れそうな崖を発見してしまうわけでございまして、うん、また登りますよね。うん、ということを繰り返していきますと、まあこれ勝手な僕の印象ですが、徐々に険しい平地しかございませんで、うん、人口も減ってまいります。だけどねすごい高くまで来たという実感はあるんですが、それが本当に楽しいのかどうかっていうのは分かりませんね。うん、まあそんな感じでね、うん、人は成長していくときには、うん、しばらく停滞してあれダメかもしれないなんだこれはと言ってると途端にポコンとできるようになっていくものなのかなと思っております。それをね子供のね、うん、小島さんの成長に重ねてこれから見守っていきたいなと思っている次第でございます。うん、いやなかなかね、うん、そのなんかそういうあの成長の瞬間みたいなのっていうのはやっぱりあの子供のこととかもそうですけど、そういう目で見ておいてあげないと気がつけないっちゃ気がつけないもんなんだろうなと思いますので、うん、まあ、生徒さん含め小島含めそういう目線で見ていきたいなと思います。うん、ということでね一旦テンションを変えます。出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん。
いやというわけでしてね、うん、最近ですね あのケンワン君から聞いた話なんですけれども、あの皆さんトードスタイルというスクラッチの達人をご存知でしょうか。うん、僕の、ね、時代ではね、本当あの鮮烈なね、あの印象とともに登場してですね、まあ、僕も若かったですけれども、うん、なんだこの人は、なんてすごい人がいるんだと腰が砕けるほど驚いたのを今でも覚えておりますが、そのトードスタイルがですね、どうやらちょっと日本に縁があるらしく、親戚の方かななんかが日本に住んでおられて日本語を喋れると。でこの前ですね、以前にこうこの録音の時にトードスタイルの話してたら、そのご親戚の方、いとこかな確か忘れたけど、聞いていて、それをトードスタイルさんに報告してくださったようでですね、うん、ご本人が非常に驚いて嬉しがっているという報告を受けました。ご親戚の方、今も話しております。 よろしければトードスタイルご本人にお伝えください。大好きでございます。うん、という具合にですね、やっぱりこう一つのね DJ、まあ、僕は特に主に普通の DJ プレイはしませんので、スクラッチをこう練習したり、人をこうできさせるためにこう、ね、研究したりとかをしている日々でございますが、それをね一つのことをずっと続けてると、やっぱりね周りに、そうなんだなって分かる、知らしめることができるというかね、知っていただくことができましたので、トードスタイルがねこうして、人づてにですけど、うん、僕のすごい20歳ぐらいかな、もうちょっと後かな忘れましたけど、21、23歳ぐらいの時に衝撃を受けたトードスタイルご本人からこう連絡をいただくとかね、うん、そんな国際的な状態に僕もなってまいりました。うん、まあ教室にですね結構いろんな外国人の方訪ねてきてくれたことございまして、まあ、ずっと前だったらねマンウェルさんっていうねアメリカの、うん、ロサンゼルスの方の人で LA チャンピオンとかだったかな、西海岸チャンピオンみたいな、うん、DMC のね、結局アメリカチャンピオンにはなれませんでしたが、そのマンウェルさんが突然、ハイシー君をと一緒にね来て誰だか最初は知りませんでしたけど、あとあと知ったらおおすごいじゃないかって感じになったりとかですね。うん、あとねみんな知らないかな、マイクブーっていうね、マイクブギーと昔は言ってましたが、そのそれこそトードスタイルの友達というか同じグループでね、活動していたマイクブーさんも一度教室に来てくださったこともあって、一緒に過ごすという、まあ、非常にマニアックな喜びをね得たこともありますし、うん、最近ですとねフランスのアール・アッシュさんというね、うん、すご腕スクラッチャーって言うんですか、うん、も訪ねてきてくださって、なんか技術をね教えてもらって、うん、教えっこした、教えっこではないか、まあ、一方的に教わりまして、なんだそれはなんだそれはとね、うん、今のところ厳密にその仕組みを知ってるのは日本人ではただ一人僕だけではないかと思っておりますが、うん、そんなこともありました。うん、まあ、前回もですね、前回というかこのしばらく前にインスタライブなんかやってましたら、ポーランドのねバジーさんという去年の世界チャンピオンの方もコメントをくださったりとか、うん、ロシア人のねインクレディブルさんというね、うん、方ともよく交流を深めさせていただいて、まあ、お会いしたことはないんですけれども、うん、そんなねとてつもなく国際的な状態になってるわけであります。うん、極めつけはですね、ショートカット、これはさすがにね有名だと思いますが、あの ISP のねインクレディブル、スクラッチピクルズのメンバーでありますショートカットさんにスパゲッティを作って食べさせた経験もございます。うん、まあ、それに伴ってねショートカットがアメリカで宮島からスパゲッティ食べさせてもらったぞ、お店やってるらしいぞと、うん、これをね言いふらしてくださったようで、うん、宮島はスパゲッティ屋なのかと、うん、一時期その D スタイルズのあたりからね、そういう目線を向けていただいたこともございます。うん、まあ、ちなみにですね、そんなこんなしてるうちにやっぱりね以前まで憧れていた、もう決して手の届かないようなね、うん、国も違ければ年も違う、すごいなあこんな人っているんだなあなんて思ってた人と、やっぱりね長く続けてると身近になってくるものでございます。うん、こういうのもねやっぱりその必然的に起きてくる、なんかそういった出来事なのかなと思いまして、うん、やっぱりその憧れてる人会ったことなかったり、まあ見てるだけだったら本当に遠い 憧れは募っていきますが、一度ポンと会ってしまった瞬間にね、その気持ちはねパリンと弾けます。先ほどの宮島塾 CM のオープニングのようにパリンですね。急にね、まあちょっと大げさに言いますと友達になったかのような感覚になってですね、まあ決して友達ではございませんけれども、なんかね急にそういうのがねパリンと弾けるんですよね。でもねそれをやっぱ続けていくことによって、なんか自分も一緒に なんていうんですか、その人の暮らしてる世界とね、くっついて、自分もそういう人になっていくのかなって思ったりはします。まあ、ちょっと思い出話ですけど、一番最初にね健太郎くん、を見た時、まあ歴で言うと多分一緒ぐらいで、年で言うと僕のが2つぐらい年上ですけれども、日本チャンピオンになったのが1年早いわけでして、まあ、その頃あのシングル部門しかありませんでしたので、2001年の日本チャンピオン様、世界第3位様の健太郎大師匠、こちらからすると、まあ、そういう世代、同じ世代を生きてますので、この1年の差って非常に大きくて、うわ健太郎くんだってね、こういう目で見るわけです。まあ、今でも健太郎くんにはもう本当そういう目線をね外すことはできませんね。なぜかね、年とか関係なく、まあ知り合ってからも長いですけど、まだそういう目で健太郎くんのことは大先輩として見てますけれども、その健太郎くんがですね、なんと、まあ、一緒に世界大会行くっていう時にですね、東京から一緒に行こうってことで、まさかまさかの僕の最寄り駅でですね、健太郎くんが登場するというね、ここに健太郎くんいんのかっていう驚きから、我が家に、まあその時は実家ですね、宮島家行きまして、一緒に 何したんだっけな、 DVD 見たり、 DVD じゃねえビデオだな、ビデオ見たりとかなんとかしながら、あの健太郎だよなとか、まあ、その時はまだ思ってますよ。それでまあ一緒に世界大会に行って、まあその時からね憧れ心はパリンと崩れましたが、もう本当健太郎くんという存在と近くにあの僕も来たなという実感もございました。やっぱ結局ねそういうあの人は長く続けてると憧れの人と会っちゃうよねっていうことですね。なるべくね会わないようにしとくっていうのも一つの手かなと思います。憧れ心をね失わないためにはね。まあ僕の場合ね、大体みんな全部あのスクラッチの世界で言いますと大体の人と会ってしまったもんですから、もうその辺のこうなんだろうな、そういうのはもうなくなっちゃったかなと思って、ちょっとだけ寂しいなと思いますが、それとやっぱりそれに比例してというか、それに伴って、自分の周りにはそういう、東堂スタイルの、喜びの声がね、まあ、周り回ってですけど届いたりとか、教室に RRC さんなんか来てくれたりとかですね、ちょうどねこれから 2,3 日後にも、イギリスの、ジョンファーストでいいのかな、ジョンさんが、まあ、来る予定でございまして、久々に英語でも頑張って喋るかみたいな感じで今身構えておりますが、そういうことがこれからも続くんだろうなと能天気に考えております。まあ、そうね、 DJ だったらまあそうなりますけど、他の世界でもきっとそうなんだろうなと思いますよね。なんかだって有名な音楽家と有名なデザイナーとかの友達だったりとかね、そういうことって普通によく起きてると思うんですよ。それに近い感じかなと思っておりまして、これからも続けてどんな人とこういう関係を持てるのかなと楽しみにしている次第でございます。いやー、まあそんなこんなでね、またもやテンションを変えます。
たーねったーてなのーなーなーたーねったーてなのーなーなーあーねったーてなのいつも
じゃあドラミング用の材料でも取ってみるか。
はい、
うん、でやっぱドタとタドンだよね。
はい、
うん、ボ、うん、いや空気入っちゃうな。ドドタ、うん、いや空気入っちゃうな。ちょっと言ってみて。
ドタ。
あ、いいね、うん、タド
タドン。
あ、いいね、
タドン、
うん、あ、いいね、
タドン。
あ、いいよ、うん、
お
う、うんうん、あとあれだ、いい
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録。
宮島塾ジョーちゃん。
マ
クマク行く。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
ところでですね、話は変わりまして。もうすぐですね、11月の、まあ、前半ぐらいかな、うん、前半の、まあ、いつ何日とかはちょっと分かりませんが、まあ、前半ぐらいに、ウィルスクというね、北海道で教室をやってます、ウィルスクというね、北海道のスクラッチの達人でございますが、そのウィルさんがですね、バトルブレイクスを発売いたすことが決定しております。うん、アナログレコードですね、バトルブレイクスというのは。うん、でそこにはですね、まあ、もちろん定番のスクラッチネタも入ってますし、まあ、ちょっとね僕も注文いたしまして、こういうの入れてくれと、うん、なんていうんですかね、基本的な2枚使いを練習するのに必要な、シンプルかつ大胆なねビート、うん、それがねたくさん含まれた、内容の部分をね入れてもらいまして、うん、あとはまあ普通にスキップレスのチェンビとかを含めました、スクラッチネタ、それから今年の IDA のね、スクラッチ部門で使われたビートなんかも入っております。うん、と言いますのもね、やっぱり DJ の成長、 DJ が上達するには今非常に不便な時代というか、あの厳しい時代でして、うん、やっぱりねデジタルではね本当の技術は得られません。うん、ですのでやっぱアナログレコード、ま、手を動かしたらそのままもう当たり前ですけど音が動きますよね。うん、その手を動かすことによって音が動く、それをどうコントロールするかというのが非常に重要な音楽というか、まあ、演奏法になるわけですが、うん、そこがねデジタルだと若干ずれます。うん、で、本当にかっこいいスクラッチとかっこよくないスクラッチってその若干のところに差があるわけでございますので、うん、やっぱりアナログで練習しなきゃダメじゃないかということで、うん、 なんかね、その特に2枚使いなんかはね、特にシビアな問題ですから、アナログでできたらいいなと思いまして、ちょっと注文出させてもらいましてね、うん、こういうの入れてくんねえかと。でついに11月の中旬、前半中旬かな、わかんないけど、そのぐらいに発売になります。で、僕はね、まあここで宮島塾っていうのを教室でやってるわけなんですけれども、うん、やっぱね、人数ね、どう多くてもね、通ってる人だったら30人から40人いたら結構ぎゅうぎゅうかな。うん、まあ人生というかね、人間1週間7日しかありませんので、毎日開けたとしましても、まあ40人ぐらいしか、通ってる人では見れませんし、まあ通信でね、スカイプで教えたりもしてますが、それもまあ曜日の関係もありまして、まあもうめちゃくちゃ多くても20人いたらやばいな。うん、14、5人ぐらいが限界かなと思いますので、そこでですね、オンライン宮島塾というのを作ろうと思っております。うん、そこはね、本当、まあなんだ、月額制というか登録制みたいにして、一応商売にしようと思ってますので、うん、そのお金を少し払って、まあめちゃくちゃ安くしようと思ってますが、うん、で結構ね、もうマジで成長するようにプランを立てて作っていこうと思っております。そこにですね、このバトルブレイクスを、まあ、テーマソングみたいにして使って、うん、みんなで同じレコードを使いながら、同じように練習していくと、同じようにって言ってが、ってかもう本当軍隊みたいになりますけども、そういうわけじゃなくて、同じものをみんな使っていて、その中でどううまくするかとかね、うん、そういう価値観でやっていきたいなと思っておりますので、まあこれ発売されて、まあ枚数もね、そんなに多く吸ってないみたいなので、まあ売り切れちゃった人は大変なんですが、うん、それをまあ共通の材料としまして、2枚使いの本当定番の型とかですね、そういうのをどれだけ綺麗にできるかっていうのを詰めれるような、そんなオンライン宮島塾を作ろうかなと考えております。うん、そうですね。で結局ね、そのまあ、スクラッチもアドリブとか、その決まったねサビみたいな声ネタを使ったこすり方とかいろいろありますが、やっぱり結局自分の中にある音を外に出す、これ言葉喋ってるのと全く一緒でですね、うん、あいうえおっていう時にどういう口の形に、形を変えてから声帯を震わせて、すぐさま一回閉じたところで、パピプペポのような破裂音を出したいために唇を一度閉じ、それを弾くと同時に声帯を震わす、なんてことを考えて喋ってる人絶対いませんよね。うん、それと一緒でですね、頭の中にある音をまず作らなければ話にならないわけです。うん、まあそういったね、僕の中で、まあ15年ぐらいですかね、今教室やってますけれども、それで最も重要だなと思うポイントをですね、無理やりねじ込むような形の、オンライン宮島塾を計画中、まあ今年中になんとかやれたらな、作れたらいいなと思っております。うん、まあ確実にね、それで、使うあの材料もレコード版になれば、うん、これでどっかで何かの間違いがあって上達しないってことはないんじゃないかと思うほど、今のところ自信を持っております。うん、まあもしねそれが始まって、やってみた人がいたらですね、うん、自分がどう成長するかをね、したかをちょっとまあ ぜひ、教えていただいて、うん、今後の参考にしたいなと思うほどでございますが、うん、そういう計画でいます。うん、まあウィルさんもね、ついに初めてのバトルブレイクス発売ということで、うん、まあテンションも上がってるのか下がってるのか中ぐらいなのか分かりませんが、うん、とにかくまあ売り切れてくれればいいなと思ってますが、枚数が少ないのでね、逆に僕は、うん、結構すぐなくなっちゃうんじゃないかなと、そっちを懸念しているわけでございますが、よろしければ、まあ、また何かでいいフラッシュはしますので、うん、ぜひお手に取ってみたらいいかなと思います。うん、ですね。うん、まあ、そういうね、これDJ は今情報はすごく増えてますので、やりたいなと思う人は多いんだけど、それをねちゃんと、練習できてる人があんまりいないんじゃないかなという懸念もございますので、その辺も埋めていきたいなと思ってます。まあもちろんこうね、商売ですから、 少しは儲かなきゃいけないんですが、うん、そんなに儲かんなくてもいいんだけど、まあまあまあ、うん、適当にやろうと思ってます、うん、マットディッシュブレイクスっていう名前かな、うん、汚いお皿ブレイクスですね、うん、あれ汚い、ディッシュ食事ブレイクス、うん、まあ、ジャケットとかもこだわってるので、なんだかねいい感じのちょっと懐かしい感じの、うん、昔からやってる人からするとね、バトブレのジャケットはこんな感じでいいよねみたいな感じのね、うん、絶妙な仕上がりになってると思います、うん、そうお値段はねちょっとまだ分かりません、うん、でもまあ普通ぐらいって感じだと思います、うん、まあそのねやっぱね音楽ってなんか懐かしいとかそういうのと結構関係があるかなと思ってまして、まあ、ちょっと話急に変わりますが、大阪のねあのキリーク率いるプラントレコードに直圭さんという方がいらっしゃいまして、その直圭さんからね CD もらったんですよ、うん、そしたらね、うん、それを聞いたところ、なんでしょう、なんだかよくわからないんですけど、もう音楽も全部新しいっていうか、うん、まあ、あのコンピューターなどで作ってて全然古臭い音とかじゃなくて、むしろスタイリッシュなね、うん、都会的な音を使ってるんですが、なんかね聞いてるとなんだか懐かしい気持ちになるというね、うん、何なんだろうなこれはっていう、なんか昔のあの感じっていうのかな、なんかよくわかんないけどメロディーとかかな、うん、という仕上がりになってるね、直圭さんの、なんだっけな、ウォータードロップだったかな、うん、ちょっと今近くにないから忘れちゃいましたけど、直圭さんの CD もとてもいい仕上がりだなと思って、不安になっております、うん、まあ、やっぱみんなねそれぞれいろんなところで、いろんなこう暮らしをしながら何かこうやってみたいことに挑戦して、うん、何か形をなものを作ったりとか、なんでしょう、アイデアを出したりとかですね、この日本だけでも1億何千万人もいて、1億何千万人がいろんなこと考えてるわけですから、うん、こりゃねなんか出来上がるだろうと、うん、なんだかそういったね規模でなんか物事を考えてしまったりしております、うん、僕もなんかしなきゃなと思ってますね、うん、まあそうやって人それぞれ、おそらくウィルさんもレコード今まで出したことありませんので、出した瞬間から出せる人すごいなという気持ちは一気に失われる、つまり自分も出せる人になったと、うん、まあ、一番冒頭の話に戻りますが、今まで長い崖を登っていたものが登り終わった瞬間ということになるんじゃないかなと思っております、うん、直圭さんどうなんだろうな、分かんない、何枚か出してるのか知りませんけど、まあ、CD 出す人として今平地で暮らしてるのか、うん、どっかの崖を登ってるのか知りませんが、うんうんですね、ちなみに僕はですね今崖をね、登っておりません。今は平地で、過ごしております、うん、ま、もうそろそろなんか登んなきゃなと思ってる次第でございますが、うん、今日ね久しぶりに生徒さんにと話してる時に、アドリブどうやってやればいいかなってこと考えてて、そうだそうだ、僕の大好きなセロニアスモンクがいるじゃないかと、うん、でセロニアスモンクのアドリブを見てみると、ちゃんと分析しながら見てみるととんでもないことになってるから参考にしてごらんなんてことを偉そうに言いながら自分で今日見たところですね、うん、まんまとその影響を受けまして、うん、やっぱりすごいなと。もうセロニアスモンク死んでからもういつだっけな、死んじゃったの、まあ、全然リアルタイムじゃございませんが白黒の世界の人ですけれども、うん、なんかねもうとっくに死んじゃってるんですけど、やっぱもうすごいことになっていまして、うん、うん、こんな人いるんだなと思いまして、そろそろ僕ももう一度崖を登り始める時は来たのかなと考えております。うん、まあ、小島さんがね、我が家の坊ちゃんですけれども、まあ、意識してかしていないか分かりませんが、どんどんどんどん平地にいる時間も少なくですね、崖を登ろうとする性質があるように見受けられますので、うん、 あの油断してね同じ平地で過ごしてるといつの間にか同じ平地にね坊ちゃんが来てしまうなんていう危険もございますので、うん、絶対に坊ちゃんには負けてなるものかという、ライバル心を持ちながら僕もそろそろ崖を登ろうと考えております。うん、そうですね、うん、小島さんもね、なんだろう、絶対自分では意識していませんけれども、もうね、あの笑う時のね顔とかももうなんか変わってきましてですね、あ、大人になったらこういうあの風にして笑って喋ったりとかするんじゃないかなってこう未来が予想できる程度に大きくなっております。うん、もうママちゃんのね大笑いした時のね眉毛の形とね小島さんの大笑いした時の眉毛の形がね全くもって一緒になっていたりとかですね、うん、不思議なもんでね似るもんですよね。うん、まあ、顔はねそんな似てるかなと思ったことはないというか、そんなに僕のちっちゃい時にはめちゃ似てますけれども、うん、でもやっぱその笑った時の眉毛のね感じとかがね似るってね、うん、やっぱりなんかあんのかななんて思いながらね、遺伝っていうのはすごいなと、そこの筋肉動かすように組み込まれてんのかなんて思いながらね、うん、可愛いなと思いながら見ております。うん、まあ、ところでですね、また話をちょっと商売っぽく戻しまして、マットディッシュブレイクスをはじめ、うん、オンライン宮島塾をですね、うん、ぜひぜひ気にしてくださいという感じでございます。うん、どうなんだろうな、うまくやれるかな。うん、一応ね内容にはねとても自信を持ってまして、うん、ここにね教室に通ってる人で、通ってるその瞬間というかね、その最中だけはバーンとできるようになるんですが、あれちょっと音が変なのちったな、うん、あ、ややこしい、うん、ちょっとお待ちくださいね、うん、あららら、らなんか、まあいいか、うん、じゃあねちょっと、BGM が多分カタちゃんになってございますので、うん、急だけどね終わります。
今回はここまでじゃ。